座りください。聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第9章22節から23節主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。私こそ主。この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと。そのことを私は喜ぶ。と主は言われる。新約聖書コリントの信徒への手紙1第1章26節から31節兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい暑さが続く中、私たちが健康を守られ、7月第2の主の日の礼拝に招き集められたことに感謝いたします。しかし私たちはあなたを自分の人生の主人として生きるのではなく、自分自身を自分の人生の主人として生きてしまうものであり、あなたの御前に進み出るのに全くふさわしくない罪人です。その罪によって滅ぶしかない私たちを、あなたは今日も憐れみによって御前に集めてくださいました。心より感謝いたします。どうか恵みの御言葉によって私たちの罪を許し、私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせて新しい習慣へと使わせてください。7月の教会の営みを導いてください。平日の集会として、先週ハイデルベルク信仰問答を学ぶ会が行われ、多くの参加者が与えられたことに感謝いたします。またそこで教友会の発展的解消をも決めることができ感謝いたします。今週に行われる詩編を学ぶ会をも豊かに祝し、良い学びの時、交わりの時としてください。これらの会を先駆けとして、年齢や性別にとらわれない新しい集会を整えていくことができますよう導いてください。また今週2つの地区の地区集会も行われます。これらの地区集会を祝し、地区に連なる方々の良い交わりの時としてください。同じ地区に連なる者たちが互いのことを覚え合いながら取りなし祈っていくことができますように。8月の末から創立150周年記念事業として聖書全巻リレー通読が行われます。その備えを導き、御言葉が礼拝堂に響き渡る恵みと喜びと、一人でも多くの方と分かち合うことができますように。2ヶ月にわたった1階の柱の耐震補強工事を無事に終えることができました。その始めから終わりまでを導き、安全を守ってくださったことに感謝いたします。来年残りの8本の柱の工事を行います。どうかその備えを導き支えてください。あなたは私たちにこの街道の管理の務めを託してくださっていますから、私たちがそのことをしっかりと受け止め、この街道を大切に用い、 適切に管理していくことができますように。教会に連なる方々のことを覚えます。ご高齢のため病のために弱りを覚えている方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安を与えてください。この厳しい暑さのために体調を崩している方を癒し、回復を与えてください。心身の重荷を抱えている方、家族の看取りや介護をしている方、人間関係の破れに苦しんでいる方、平日の歩みの中でいろいろな葛藤を抱えている方、孤立や絶望を感じている方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望を与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。8月には5年ぶりに1泊2日の夏季学校が行われます。あなたがこの夏季学校を豊かに祝福してくださり、参加する一人一人が普段とは違う特別な時間を過ごすことを通してあなたから豊かな恵みを与えられますように。本日も教会学校教師会が行われます。夏季学校への準備を導き、奉仕する教師一人一人を支え、その賜物を豊かに用いてください。全国連合長老会の中高生修養会も2泊3日で行われます。全国から集められた中学生高校生が共に時間を過ごすことを通して貴重な体験を与えられますように。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝し導いてください。夏に予定されている行事を導き、学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、生徒たちが主イエス・キリストと出会い、人生の土台を与えられますように。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、あるいはキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけ、主イエス・キリストを信じて生きる歩みに与えられる本当の幸いを示し、信仰の告白へと導いてください。本日も礼拝後にオープンルームが行われます。初めて教会にいらした方、求道中の方々がこのオープンルームに参加することを通して良き交わりを与えられ、教会を身近に感じることができますように。教会とキリスト教学校に仕える献身者を養成している東京神学大学の働きを祝し導いてください。神学生の学びと奉仕を支え、特に夏季伝道実習に向けて備えている神学生を導いてください。また私たちの群れから献身した佐藤淳神学生の最終学年の歩みを豊かに祝し、使わされる日への備えを導いてください。主よ、世界の悲惨な現実に御手を伸ばしてください。戦争による被害はなお拡大し、多くの命が奪われています。どうか国々の指導者たちを導き、無益な争いを終わらせる知恵と勇気とを与えてください。国内でも大雨による土砂崩れがあり、尊い命が奪われました。また能登半島地震からの復興も順調に進んでいるとは言えません。どうかこれらの災害によって苦しみと悲しみの中にある方々とあなたが共にいてくださり、支えと守りを与えてください。あなたのご支配が見えにくい現実の中にあって、私たちがあなたのご支配を固く信じ、忍耐強く取りなし祈っていくことができますよう支えてください。本日藤掛先生は江南希望教会で主日礼拝の説教奉仕をされ、その後神奈川連合長老会を代表してその長老会にも陪席されます。重責を担われている藤掛先生のお働きを支え、ご健康を守ってください。江南希望教会をはじめ神奈川連合長老会に連なる諸教会がそれぞれの地にあって力強く福音を述べ伝えることができますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 私が主日礼拝の説教を担当するときには、コリントの信徒への手紙1を読み進めています。本日は1章26節から31節を読み進めていきます。これまで見てきたように、1章10節以下では、コリント教会に党派争いが起こっていたことが語られていました。私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言っていた人たちがいたのです。そのような党派争いの背後には、コリント教会の人たちが知恵を求めていたことがありました。彼ら彼女たちは知恵を求め、より高みに上ることによって救いへと上昇していこうとしていたのです。しかしそのような上昇志向の救いを求めるところでは、自分と他の人を比べることが起こり、指導者同士をも比べることが起こってくるのです。でもちろん上昇志向は必ずしも悪いものではありません。より良いもの、より高みを目指すことによって科学や技術や社会は発展してきたと言えるでしょう。しかし救いに関してはそうではない。私たちは救いへと上昇していくことによって救いに預かるのではありません。そうではなく、神様の一人子イエス・キリストが私たちのところまで下ってきてくださり、十字架で死んでくださったことによって私たちの救いは実現したのです。で、このことは私たちには愚かなことのように思います。なぜなら十字架刑はローマ帝国において軽蔑すべき犯罪者を処刑するための最も残酷な方法であったからです。その十字架刑でキリストが死なれたことに救いがあるとは愚かなことのようにしか思えないのです。しかし23節にあるように、パウロはまさにこの十字架につけられたキリストを述べ伝えていました。十字架につけられたキリストによって神様が救いの御業を行ってくださったことを述べ伝えていたのです。で、本日の箇所の直前の25節でパウロはこの神様の救いの御業を神の愚かさと言い表しています。愚かなことのようにしか思えない十字架につけられたキリストに私たちの救いがあるのです。で、神の愚かさと言い表されている神様の救いの御業は、私たちが人事として受け止めることではなく自分のこととして受け止めることです。だからパウロは本日の箇所の冒頭26節で、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさいと語りかけています。あなた方が召され救いに預かった時のことを思い起こしてみなさいと語りかけているのです。そして続けてこのように言っています。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。神様によって召され救いに預かった時、コリント教会のメンバーの中には知恵のあるものや能力のあるものや家柄の良いものは多かったわけではなかったのです。で、能力のあるものは聖書教会共同訳では有力なものと訳されています。政治的に有力なものを意味しているようです。そうであれば能力のあるものは政治的に有力な人、家柄の良いものは社会的に有力な人を意味していると言えるでしょう。コリント教会のメンバーの中には知恵のある人や政治的社会的に有力な人は少なかったのです。で、これはパウロがコリント教会の人たちについて控えめに語っているということではありません。で、そうではなく、コリント教会の現実でした。少し前になりますけれども、最初の説教でお話ししたように、当時のコリントには奴隷がいました。コリントの人口の3分の2が奴隷であったようです。つまり大部分の人が貧しく、ごく少数の 知恵のある人たちや政治的社会的に有力な人たちが豊かで、大多数の奴隷は貧しかったのです。コリント社会は少数の富んでいる人たちの階層と多数の貧しい人たちの階層に分かれていたと言ってよいと思います。そしてキリスト教が広まったのは圧倒的に貧しい人たちの階層でした。でコリント教会に奴隷の身分の人がいたことは7章21節で召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはいけませんと言われていることからも分かります。でこのように神様によってコリント教会のメンバーとして召されたのは知恵のあるものや能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではありませんでした。さらにパウロは27節28節でこのように言っています。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため世の無学なものを選び、力ある者に恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のある者を無力なものとするため世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。くどくどと説明していて分かりにくく感じられるかもしれませんが、パウロは神様がコリント教会のメンバーとして世の無学なものを選び、世の無力なものを選び、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたと言っているのです。でそれは知恵や能力や身分が神様によって選ばれ召され救われるための条件ではないということです。知恵ある者に恥をかかせるためとか力ある者に恥をかかせるためとは自分の知恵によって救われると思っている知恵ある者に、あるいは自分の力によって救われると思っている力ある者に、世の無学のものや世の無力なものを選ぶことを通してそうではないことを突きつけ恥をかかせるためであったということなのです。コリント教会の人たちの多くは知恵や能力や身分があったから神様に選ばれ救われたのではなく、知恵や能力や身分がなかったにもかかわらず神様に選ばれ救われたのです。でこのような世の無学なものや世の無力なもの、そして身分の卑しいものや見下げられているものが大多数であるコリント教会の姿は私たちの教会の姿とは随分違っていると言わざるを得ません。私たちの教会はむしろ知識がある人、能力がある人、社会的な地位のある人が多いのではないでしょうか。言うまでもなくそれ自体は悪いことではありません。しかし私たちが自分の知識や能力や身分によって救われると考えるなら、私たちはコリント教会の姿を突きつけられることを通して打ち砕かれなくてはならないのです。さて28節は聖書教会共同訳ではこのように訳されています。新共同訳とはだいぶ異なりますが、原文に近いのは聖書教会共同訳です。このように訳されています。また神は世の取るに足りないものや軽んじられているものを選ばれました。すなわち力あるものを無力なものにするため無に等しいものを選ばれたのです。神様は無に等しいものを選ばれたと言われています。そしてこの無に等しいものは聖書教会共同訳の脚注にあるように原文を直訳すれば存在しないものとなります。で無に等しいものと存在しないものでは、近いようで大きな隔たりがあります。なぜなら無に等しいとは無に限りなく近いけれど無ではないということであり、それに対して存在しないものとは無であるということだからです。少しは存在するのと全く存在しないのとでは徹底的に違います。そして原文で使われているのは存在しないものという言葉なのです。 で、神様が存在しないものを選ばれたとはどういうことでしょうか。で、それは救いが神様と私たちの共同作業ではないということではないでしょうか。私たちはないのも同然だけど、ほんのわずかばかり神様と共同作業をして救いを得たというのではありません。神様がいて、私たちが存在して、そして神様と私たちが協力して私たちの救いを実現したのではなく、神様が一方的にあたかも存在しないものである私たちを選び召してくださることによって私たちを救ってくださったのです。天地創造が無からの創造であるように、救いも存在しないものである私たちを新しく創造してくださることです。洗礼を受け救いに預かると、キリストに結ばれて古い自分に死に、復活のキリストの新しい命に生き始めることであり、新しく創造されることに他ならないのです。で、このことをしっかり受け止めるとき、この箇所は誤って読むことからも逃れることができます。で、これまで見てきたように、この箇所では神様が知恵や能力や身分のあるものを選ばれたのではなく、むしろ無学なものや無力なもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたと言われていました。しかしそのように言われると、今度は無学であり無力であり身分が卑しく見下げられていることが救いの条件であるように思えてきます。神様はそのような人たちに心を寄り添わせてくださり、選んでくださったのではないかと思うのです。知恵や能力や身分がないことが選ばれ召され救われることの条件になるのでしょうか。そうではありません。そうであれば私たちは救いにおいて存在しないものではなくなります。自分の知恵や能力や身分がないことで神様と協力して救いを得ることになるからです。私たちが救いにおいて存在しないものであるとは、知恵や能力や身分があろうとなかろうと、私たちは救いのために何かできるわけではないということです。知恵や能力や身分があろうとなかろうと、神様と私たちの共同作業で救いを得るのでは全くないということなのです。そして実際コリント教会の現実がそうでした。26節の後半を改めて読みます。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。パウロは慎重に、多かったわけではなく多かったわけでもありませんと語っています。で、それはコリント教会のすべての人が知恵や能力や身分のないものであったわけではないということです。教会のメンバーの中に知恵のある人たちや政治的社会的に有力な人たちが少しはいたのです。例えば使徒言行録にはコリントにあった街道の街道長が一家を挙げて主を信じるようになったと記されています。街道長ですから、この人とその家族は社会的な身分のあった人に違いありません。そのような人たちもコリント教会のメンバーであったのです。で、そうであればあなた方が召された時のことを思い起こしてみなさいとは、単に自分が召された時の身分を思い起こしなさいということではありません。無学なものや無力なもの、身分の卑しいものや見下げられているものであった自分が選ばれ召されたことだけを思い起こすのではないのです。この一文は直訳すれば、あなた方の召しを思い起こしなさいとなります。神様によってコリント教会の人たちが召されたことそのものを思い起こせと言われているのです。 それはこの神様による召しが社会の階層によるものでも、知恵や能力や身分のあるなしによるのでもなく、ただ神様の一方的な恵みによるものであると思い起こすことです。神様が存在しないものを選んでくださったことをこそ思い起こすのです。コリント教会の人たちが何か条件を満たしたからではなく、ただ神様が一方的な恵みによって選び召してくださったから、彼ら彼女たちは救われたのです。神様の選びと召しは社会の階層や人間的などんな分類をも超えているのです。神様の一人子が私たちのところにまで下ってきてくださり、十字架で死んでくださったことによって実現した救いは、私たちが何か条件を満たすことによってではなく、ただ神様の一方的な恵みによる選びと召しによって与えられるものなのです。だから29節で、そのように神様が存在しないものを選ばれたのは、誰一人神の前で誇ることがないようにするためですと言われています。知恵や能力や身分があるからといって神様の前で誇ることはできません。知恵や能力や身分があることによって神様は選び召され救われるのではないからです。同時に、無学なものや無力なもの、身分の卑しいものや見下げられているものだからといって神様の前で誇ることもできません。知恵や能力や身分がないことによって神様を選び召され救われるのでもないからです。私たちの側に選ばれ救われるに値する何かがあるわけではありません。持っていることも持っていないことも救われるに値するのではありません。私たちの側には救われるに値するものは何もないけれど、まことに不思議なことに、神様の一方的な恵みによってコリント教会の人たちは、そして私たちは選ばれ召され救われたのです。神様が存在しないものを選んで救ってくださったことに気づかされるとき、私たちは誰一人として神様の前で誇ることはできないのです。その神様の一方的な恵みによる救いに、私たちはイエス・キリストに結ばれることによって預かります。でこのことが30節の前半で、神によってあなた方はキリストイエスに結ばれと言われています。コリント教会の人たちが、そして私たちがイエス・キリストに結ばれたのは神様によってであり、自分たちによるのではありません。だから神によってイエス・キリストに結ばれたと言われているのです。神様はイエス・キリストにおいて私たちに関わりを持ってくださり、存在しないものであった私たちをイエス・キリストに結ばれて存在するものとしてくださり、新しく創造してくださったのです。で続く30節の後半では、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのですと言われています。キリストが神様の知恵となられたとは、キリストが私たちに神様を知ることのできる知恵を与えてくださったということです。なぜなら神様はご自分をキリストにおいて明らかにされたからです。とりわけキリストの十字架の死において、神様はご自分の救いのご計画を明らかにされました。その神様の救いのご計画を、私たちは神様の知恵となられたキリストによって知ることができるのです。でキリストは私たちの義となってくださいました。義とは神様の前に立つことができる正しさのことです。私たちは罪人であり、神様の前に立つことができる正しさを持っていません。 自分の力で自分の義を獲得することができない私たちの代わりに、キリストは十字架で死んでくださり、義となってくださいました。私たちはキリストと結ばれることによって、キリストの義をまとい、神様の前に立つことができるようになるのです。またキリストは私たちの聖となってくださいました。聖とは神様に近づくことができる清さのことです。で、私たちは罪人であり、神様に近づくことができる清さを持っていません。自分の力で自分の聖性を獲得することができない私たちの代わりに、キリストは十字架で死んでくださり、聖となってくださいました。私たちはキリストと結ばれることによって、キリストの聖性に預かることができるのです。そしてキリストは私たちの贖いとなってくださいました。贖いとは、身代金を支払って囚われている人を解放することを意味します。私たちは罪人であり、その贖いなしに救いに預かることはできません。自分の力で自分の贖いを得ることができない私たちのために、キリストは十字架でご自分の命を身代金として差し出してくださり、罪と死の力に囚われていた私たちを解放し、救い出してくださったのです。このようにキリストは私たちの代わりに十字架で死なれることによって、私たちの義と聖と贖いとなってくださいました。私たちはこのキリストと結ばれることによって、神様の一方的な恵みによる救いに預かるのです。最後の31節には、誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためですとあります。で、誇る者は主を誇れと書いてあるというのは、旧約聖書にそのように書いてあるということです。で、それが共に読まれたエレミヤ書9章22節23節です。このように言われています。主はこう言われる、知恵ある者はその知恵を誇るな、力ある者はその力を誇るな、富ある者はその富を誇るな、むしろ誇る者はこのことを誇るがよい、目覚めて私を知ることを、私こそ主。エレミヤ書では誇る者は主を知ることを誇れと言われていますが、パウロはそれを誇る者は主を誇れと言い換えています。主とは主イエス・キリストのことですから、パウロは主イエス・キリストを誇ることにエレミヤの預言の成就を見ていたのです。で、それにしても私たちは何を誇って生きているでしょうか。で、何を誇って生きているかっていうのは、何を信頼して生きているかっていうことです。で、私たちは誰もが生きるために誇りを、頼りとすべきものを、支えとすべきものを必要としています。で、それをどこに見出すかが問われているのです。誇る者は主を誇れ、主イエスキリストを誇れと言われています。その通りだと思っていても、私たちはどこかでキリスト以外のものを誇りとはしていないでしょうか。自分の知恵や力や富を誇って、それを頼りとして生きていることがあるのではないでしょうか。あるいは少々屈折した形ではありますが、知恵や力や富がないことを誇って、それを支えとして生きていることがあるかもしれません。また自分の経験を誇り、それに信頼して生きているということもありえます。成功した、うまくいった経験だけが誇りとなるのではなく、苦しみや悲しみの経験が誇りとなることもあるのです。自分の知恵や力や富や経験を誇りとし、それに頼って生きようとしてしまうのが、私たちの偽りのない姿なのではないでしょうか。 それでももしかするとそのような自分の知恵や力や富や経験は地上の生涯においては私たちを支えてくれるかもしれません。しかしそれらは地上の生涯を超えて、つまり死を超えて私たちの支えとなることは決してありません。私たちは死を迎えるとき、自分の知恵や力や富や経験のすべてを手放すことになるからです。かつてパウロは自分が生粋のヘブライ人であり、熱心なファリサイ派の一員であり、立法をしっかり守っていたことを誇りとして生きていました。しかしその彼が今、誇る者は主を誇れと言います。そのように言うことができるのはパウロが主イエスキリストに出会ったからです。主イエスキリストを知り、その復活の力を知ったからです。それまで自分が誇っていたものは決して死を超えて自分の支えとなることはない。しかしキリストの復活は死を超えて自分の支えとなると知ったからなのです。同じように私たちも自分の知恵や力や富や経験に誇りや支えを見出すのではなく、死を超えた復活と永遠の命を与えてくださるキリストにこそ誇りと支えを見出すのです。私たちもキリストと出会い、キリストを知り、その復活の力を知らされているからです。キリストが十字架にかかって死んでくださり、復活してくださったことによって、私たちに死を超えた終わりの日の復活と永遠の命の約束が与えられています。この約束を私たちに与えてくださるキリストだけを、私たちは誇りとし、支えとして生きていくのです。キリストを誇るとは、十字架につけられたキリストを誇ることに他なりません。私たちは自分の知恵や力や富や経験を誇るのではなく、十字架につけられたキリストだけを誇ります。神様は私たちが何か条件を満たしたからではなく、ただ一方的な恵みによって私たちを選び招き、十字架につけられたキリストによって実現した救いに預からせてくださるからです。私たちは人々には愚かなことのようにしか思えない、十字架につけられたキリストだけを誇りとし支えとするのです。そのことによって私たちは死に至るまで、いえ死を超えて慰めと支えと守りを与えられて歩むことができるのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。知恵や力や身分があったからでも、あるいはなかったからでもなく、ただあなたの一方的な恵みによって私たちが選ばれ召され救われ、存在しないものであったのにキリストに結ばれて存在するもの、新しく創造されたものとされていることに感謝いたします。しかし私たちは救いに入れられてなおキリストを誇りとし支えとするよりも、自分の知恵や力、身分や経験を誇りとしそれらに頼ってしまうものです。けれどもそれらのものは死を超えて私たちの支えとなることは決してありません。どうか私たちがパウロがそうであったように、死を超えて私たちの支えとなる復活と永遠の命を与えてくださるキリストをこそ誇りとし支えとして歩むことができますように、キリストだけを誇りとし、十字架につけられたキリストだけを誇りとして生きる私たちに、死を迎えるときも死んだ後も慰めと支えと守りが与えられることに信頼して、喜びと感謝に満ちて地上の生涯を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。